おはようございます。2016年11月15日火曜日6時5分になりました。ということで、11月15日も真ん中になりましたね。昨日はスーパームーンでしたが、もうなんというか雨でどうにもこうにもでしたね。沖縄の方だけかな、なんか見れたみたいです。まあまあどうなんでしょう。今日はもし晴れれば、あのスーパーイザナミだったっけ、なんかあの1日だけ過ぎたやつ、あの全部ね月って名前ついてるんですよね、月齢のごとに。なんかそういうのもまあまあ面白いですね。月がこう近づいたり遠のいたりって微妙にこう変化してる、そういう中でこうあれ楕円で確か回ってるんですよね。あのまん丸の円で回ってるんじゃなくて、地球を中心としてちょっとこうずれてこう回ってるみたいなんですけど、まあ、そういうなんでこう近づいたり遠のいたりいろいろあるみたいですが、そうなんかなよくわかりませんが、調べずに言うなんて。今日はですね、もう今の実は6時5分どころか、また9時になって、昨日ね、ちょっといろいろあって、夜すごい遅かったんで、もうヘトヘトで、朝もあんまり、わたわたしてて、こんな時間になりましたが、さて、ですね、今日はこれ、昨日ニュースでも結構報道されてたんで、ご存知の方もいるかと思いますが、IT メディアから、東大断念も近未来 AI としての結果に驚き、人工頭脳トーロボくん今年は535大学が合格圏内に、ということで、トーロボっていうプロジェクトがあるんですね。これ国立情報学研究所って NII っていうところですけども、そこがやってる人工知能の研究をやってるんですね。で、まあ、東大の入学試験を受けて、人工知能が受けて合格するっていうのを目指そうということでやってて、もうロボットがね、カメラでこう問題を読んで、で回答用紙にロボットアームにペン持たして、それでこうロボットアームが答え書いてくって、記入するって、そこまでこうやってるんですよ。ちゃんと人間と同じようにこう受験をするんですね。でそれで、東大の合格を目指そうっていうことでこれ始まったんですけれども、これが、2011年にスタートですね。でだから今年で、5年目かなんですけれども、で、21年の春までに東大合格を目指そうということをやってたんですけど、今回ちょっともうその辺はやってもどうなんだろうということで、まあいろんな研究開発のプロジェクトのね、お金の面とかもやっぱりあるので、で、それで今回ちょっと方向性を変えようということで、東大に合格するっていうトーロボ君としての使命はもう今回で終わりということになりました。まあこれはね、難しいところですね。これ続けた方がいいっていう意見もあるし、ただそんなに金かけて一体これができたところでどうなのよという話もあるんですね。で、トーロボ君を開発すること、別に東大合格するっていうのが目的ではない、本当の目的ではないんですけども、その分かりやすい結果としてやってるだけであって、その中でこうその文字を読んで、それに対する答えをこう導き出すっていうね、数学なんかはもうものすごい高い点数を取れるようになっていて、物理とか数学とかね。でただまあ英語とか国語が やはり弱くて、その意味を理解するっていう問題に対しては回答がこうあまり良くないんですね。まあただ良くないと言っても、センター模試で5教科8科目で525点、全国平均454.8 の80点以上上回ってて、偏差値 57.1 っていうことはかなり賢いっすよ。全国の大学の756大学かのうち535大学に 80% 以上で合格するっていうふうに出てるんで、となるとですね、成績としてはかなりすごいですよね。だってもう全国の756人の535ですから、8割とは言えないけど7割以上ですね、 8割近く、7割以上の大学には合格するっていう実力を持ってるんですからね。まあ、あの人間のその辺の高校生よりはるかに賢いっていう感じがしますけども、ただこれの限界がそろそろ見えてきてるっていうのはどういうことかというと、あの大学の試験をこう解いてはいるんですけども、それをね、あの答えて確かにペン持ってこう自分でこう書いてるんですけど、ただあのこれってさっきも言ったように、英語とか国語みたいなのがあまりこう得意ではないっていうのはなぜそうなのかっていうとですね、実はその人工知能の、まあ、ディープラーニングとかそういうやり方の応用でこれやってるんで、実はあの意味を理解してるわけじゃないんですね。文章とかを読み取って、でそのいろんなそこに出てくる単語のパターンとかそういうものを識別して、で膨大にあの解いたというか、膨大にある過去の問題の分析結果からですね、こういう単語とこういう単語とこんな単語の組み合わせの時の答えはこんな感じっていうのを覚えてるんですよ。でだからパターン認識をしているだけであって、意味を理解してるわけではないんですね。だから意味を理解してるわけじゃないから、その意味を問われるような問題だと答えが出てこない。だから例えば国語なんかでは、あのなんか、短い文章みたいなのがこう並んでいて、でこの時の主人公の気持ちに近いのは次のうちのどれかみたいなのが出た時には、意味がわからないとその答えって導き出せないですね、そこに書いてあることの。ところが数学とか物理っていうのは、極端な話、意味がわからなくても答えって導き出せるんですよ。でまあ簡単に言えば、例えばね、掛け算で、4×8 が32っていうふうに答えるじゃないですか。別にこれって 4×8 っていうのの答えっていうのが32っていうのを覚えていれば、 4×8 っていうのがどういう意味かっていうのは理解してなくても答えが出せるわけですね。4×8 っていうのが4を8回足す足し算 4を8回足せば、あの 4×8 の意味 で答えが32になるなんていう理解をしてなくても、これ 4×8 は32って手話32っていう句を覚えてれば、別にその掛け算の意味とか定義とか理解してなくても、もう極端なこと言えば4とか8とか32の意味すら理解してなくても答えって出せるんですよね。わかります？言ってることが。まあ、あとはあの例えば歴史の問題なんかでもそういうなんて結構多いですよね。江戸幕府を開いた人は誰かっていうので、徳川家康って答えを、別に江戸幕府って何かって知らなくても、江戸幕府を開いた人は誰かっていう質問があれば徳川家康と答えればいい。でその答えがさっきの、4×8 は32って覚えるように、江戸幕府の開いた人は徳川家康って覚えてれば、それって答えが出せるんですね。別にその江戸幕府が何かとか徳川家康がどんな人かなんて全然知らなくても、極端な話、あの徳川家康っていうのが人の名前なのか物の名前なのか、そんなこと知らなくても答えれるわけですよ。だからそれと同じようなことをもっといろんなデータで分析して、もっと複雑ですよ。でもそういうパターンを認識して答えを出しているのがこの人工知能なんですね。なのでこれ以上の点数を上げようとすると、もう一段階レベルの違う意味を理解するっていうところまで入り込まないといけなくなる。その国語の問題とか英語の問題とかね、あのさっき言ったような、あの短い文章の小説の一部とかをこう切り取ってやって、でこの時の主人公の気持ちに近いのはどれかとか、なぜ、この作者は怒りを感じたのかみたいなのを答えるっていうのは、それはそこの文章の中には答えがないわけですよね。でそのパターンがあるわけではないので、パターンがないわけではないですけども、ただ意味を理解しないといけないと。 こういうことがあった時にそれはあの人間というものは怒るものだとか、こういう時に人間は笑うんだとか、そういうことまでこうひっくるめて知ってないといけない。そうするとかなりこう膨大なあの理解をしないといけないんで、データが必要になってきて、なかなかそこまではいかないんですよね。現状の部分、その今までに見たこと聞いたことからしかこう判断ができないし、それの範囲っていうのは人間がこう生まれて生きてきてる間にこう感じ取ってるものとかっていうのと同じようなことの膨大なデータを読み込ませていかないといけないので、ちょっとそういう簡単な話ではなくなってくる。で、意味を理解するっていうのはそういうことになるんで、だからちょっとこっから先をやろうとするとものすごい予算が必要になるし時間がかかってくると。じゃあそこまでやるのかっていう話になってきたんだと思うんですよね。まあ、だからある意味今の現状の人工知能での限界とかっていうのがこう分かったっていう意味ではものすごく大きい意味のあるプロジェクトなんですよね。これね、失敗だとかなんとか言う人いるかもしれないですけど、別にそう失敗とかではなくって、こういう人工知能にはこういう限界があるし、これを超えようとするともっと、研究を進めないといけないっていうことが分かったっていうのはすごい大きい意味があります。で、あとですね、これを考えるときにその一つは、人工知能の怖さっていうのがこういうところにあるよっていうのは、ホーキング博士とかテスラのイーロン・マスクなんかが言ってるのはそこで、人工知能をこうやって推し進めていくのはいいんですけども、意味を理解しないで最適解を求めることになってしまうと。だから通常普通人間だったらそんな判断絶対しないよなっていうような判断がされる可能性があるわけですよ。でしかもその判断をなぜしたのかっていうのは人間にはわからない、理解できないですね。パターンを認識してるだけなので、そのパターンがなぜそういうパターンで認識したかっていうのは人間にはさっぱりわからないです。膨大なデータを分析した結果なので。でそうするとそこの違いがわからないまま進めていくことが果たしていいのかっていうところが人工知能のある意味怖いところではあるんですよね。まあとはいえ、じゃあ人間は正しい判断を常にするのかって、そこもまた別の問題なんで、どっちもどっちかなっていうのは私にはあるんですけど、どっちにやったって間違うときは間違うやんっていうね、それで正しいっていうのは一体何なのっていうのも定義できないので、結局はこれって永遠に解決できない問題じゃないのかなっていう気はしますけども、まあまあそういう問題があるのがこの人工知能の話ですね。でそれとですね、私は今回のこのニュースを見て思ったのは、そんな理解をしない状態での人工知能であっても、7割以上の大学に合格するっていうのはどういうことやねんと意味理解してないのに大学に試験に合格できちゃうんですよ。だから私はそこの方が問題な気がするんですよね。今回それが分かったことが本当は裏の意味でめっちゃ怖いことが分かったんじゃないかなと。要は全然理解してなくても大学って合格しちゃうんだなっていうね、パターン認識だけできれば大学って合格しちゃうよって言っちゃったようなもんで、人間でないと合格できないような問題を出すべきじゃないのかっていう、なんか考えさせる問題をちゃんと出せよっていう、なんか記憶に頼れる問題ばっかり作ってる、大学のお偉い先生方、あんたたちサボってるやろっていう私はもう思いますね。そんな偉そうなこと言ってると、卒業した大学から怒られそうですけどもまあまあそういうこともあろうかなと思います。さて、そんなところで、今日火曜日ですね、明日の水曜日なので、また週刊 IT トレンド X の方もポッドキャスト配信がありますんで、よかったらそちらの方も聞いてみてください。そんなこんなで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。